今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
東院光雄の五名です。
よろしくお願いします。五名さん、今回もね、はい、学生さんに来てもらっています、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。京都学生広報部の山本夏実と申します、うん、本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回山本さんには京北の四つ辻木材さんに取材に来ていただいたんですよ。で、僕もちょっと同行させていただいたんですけど、うん、まあ、その時のまあまあ感じたことだったりとかちょっとお聞きしようかなと思ってます、うん、はい、山本さん取材してみてどうでした？
は、第一印象としてはなんかとっても、うん、なんやろ、遊び心がすごくある大人だなっていうのをお話ししてて感じて、でそれは多分学生時代の経験があったからだと思うんですけど、うん、あの学生時代はこうデザイン系の勉強されていて、うん、で海外とかにも行ってらっしゃって、うん、でそこで得たものをこう自分の表現とかにつなげているみたいで、うん、今、四つ辻木材さんのホームページを見ていただくと、うん、アイキャッチ画像とかあると思うんですけど、うん、それも全部ご自身で描かれているということをお聞きしました。
そうやね、なんかいろいろなんか記事もなんかいっぱいたくさん上がってて、なんか林業ってなんか人形に分かりやすくなんか説明してもらって、なんか面白いな、うん、面白いのがいっぱいありますよね、
うん、まあ、ブログとか YouTube とかもやってらっしゃるから、うん、なんか結構見ててね、面白いなと思ってたんですけど、うんうん、
Twitter も始めましたとかもなんかいろいろ反応があって面白かったですね、うん、実際言ったら、まあ、そのブログっていうか、まあ、その四つ辻木材さんのというか林業とかその見てみて触れてみて、うん、実際どんな現場かどうかも見たわけで、やっぱ何か感じるものあった？その
はやっぱりこう全然こう大学と家との往復だと触れてこないところだなってすごく感じて、
そうか、オンラインやったもんね、
はい、でなんかすごい自然の中にいるのも久しぶりだったし、なんか第一産業とか林業とか農業も含めなんですけどの方々と触れてくることが今までなかったので、なんかすごい一から教えていただいて勉強になりました。楽しかったです。
あ、それは良かったです本当に、
うん、そう、なんかあの花粉がなんか出にくい、はい、なんか杉とかも多分あったんかな、
はい、ね、
うん、そんなんあるんだ。
そう、なんかそれをちょっと今ちょっと植えたりとかしたある、
あ、そうですね、ポット苗やったかな、
うん、そう、ポット苗、
うん、そうですよね、うん、を今植樹されているっていうのを実際現場で見させてもらって、本当にすごい広大な敷地にまだ芽が出てるかなぐらいだったんですけど、後々その花粉症対策の杉もを生えてくるっていうのをお聞きしました。
そう、なんかしっかり仕切りもなんか守られててね、その獣害対策かな、でされててすごいなと思って、なるほどね、
で、まあ、あの今日、まあ、あの実はあのここになんか置物が置いてあるんですけどね、あの木彫りの袋を持ってきたんですけれど、あのこれね、あの昔京北にある上昇工事で、あのフクロウの鳴き声が聞こえたということで、あの彫り物が制作されるようになったんですけれど、昭和14年から15年以降に途絶えてしまったと、でもあの平成10年ぐらいにあの町おこしにということで、あの有志によって再興を目指して制作されるようになった、まあ、木彫りのフクロウの糸の置物なんですけれど、でもなんか最近どうやら制作者の方も高齢化してなんか作られなくなったと、まあ、京北の林業を象徴するような
あ
の、
そうね、そう、
大きいもの持ってきたんですけど、
すごい彫刻刀で全部削られてるんですね、これ自体が、
うん、なんか赤松でできてるみたいですね、どうですかね、これ
この時代に、まあ、この時代に生きた木というか、なんかその木もなんかあのいろいろ木の市場かな、なんかそこにも一緒にあの、お伺いしたんですけど、なんかいろいろその、なんですか、大きさも、もう様々で、面白かったよね、なんかその、
なんかこう木のセリっていうのがあるらしくて、セリってどうしてもこう、お魚であったりとか食べ物のイメージ強かったんですけど、そういう木材もセリにかかるんだと思ってめっちゃ面白かったです、
でなんかそのいろいろ、まあこれはいくらでとか、これはこの人でとか、なんか数字でなんかこうほんまに書かれてて、本当に本場のセリ、なんか漁協のセリみたいな感じですごかったのよ、なるほどね、こういった袋もかなりその京北でもそうですけど、やっぱこういう伝統っていうものも作られへんくなったのが、
そうそうそう、あのやっぱり京北で昔はやっぱり林業で盛んだったと思うんだけど、もうやっぱり最近はなんか厳しい状況になってるとお伺いしてますね。
そうですよね、なるほどね、
なんか私がすごい印象的だったのが、うん、あの四つ辻さんが主催されてるイベントなんですけど、うん、なんかこの木こりの技能大会って言って、うん、で、全国から木こりの人が集まって、うん、こうナンバーワンの木こりを決めるみたいな趣旨なんですけど、うん、なんかも四つ辻さん的にはこのイベントだけが盛り上がる、林業だけが盛り上がるんじゃなくて、うん、なんかこのイベントを機にこの京北とか、うん、そういうところ自体を盛り上がればいいなっていう、
地域を盛り上げていこうって、うん、はい、うん、
なんか人の流れを作るっていうのをおっしゃってて、うん、すごいそれが印象的でした、
うん、確かにそうだね、
あれでしょ、チェーンソーみたいなんでなんか中国製やつですね、
はい、なんかチェーンソーってめっちゃいかついイメージあったんですけど、うん、なんかすごいめっちゃ可愛らしい熊のなんかぬいぐるみみたいなのも
記事にも上がってたよね。
あ、そうですそうです、
面白く、
めっちゃすごいと思いました、うん、今年はオンライン開催やから多分動画を集めてはると思うんですけど、あ、
それもなんか見てみたいですよね。
そうですね、
どうなるかが分からんくて、うん、まあ、あのコロナがちょっとの影響もあるから、うんうんうんうん、その来年か、まあ、再来年になるかみたいなところは、うん、ぜひね、あの、うん、あるうちに一回行ってみたいですけどね、うん、できたらね、
すごい迫力っておっしゃってました、
うんうんうん、僕ね最近はやっぱなんか山間地域とかに移住して、あの林業される女性とかも多いみたいなんですよね、なんかあの京都府ではなんか林業女子会っていうのがあって、なんかいろいろ女性の方が積極的に活動されてるみたいです、興味あるでようでした、ね、
結構出たら人形女子会ってなんかあの、うん、各地域になんかあるんです
よ、なん
かあるみたい
な、んか学生、そう、林業をこうなりわいにするとかじゃないけど、なんか学生同士がそういう山間部に住んで、うん、で学生カップルとかそういう人らがいるっていうのも取材させていただいたので、なんかそれともすごいつながって、あ、今流行ってるんだって思いました、
うん、なんか年取って年齢を重ねてから移住とかじゃなくて、うん、なんか若いうちに、ね、うん、そうやって学生の方でもこう来ていただけるような、うん、まあね、そういう地域にしていきたいですよね、う
ん、あれですね、あの小野郷のカップルの方ですね、取材さん、はい、もうあの方も結構石川、私面識あるんですけどね、
あの2人
ですね、うん、あのでなんか彼らしっかりなんか田舎暮らしエンジョイされてて、うん、であの薪でなんかあのお風呂も炊いてるって、
あ、めっちゃいい、
でそれを聞いてあの私も試してみたんです、あの薪で炊いてみた、確かに火つけるのは大変だったんだけど、入ってみるとこれもう気持ちよくて気持ちよくて、もうたまらなくて、もうずっとやってるんですよ、
ね、なんかそのね、その木が燃えてるっていうこのイメージでやる入るだけですごいよく感じるよ、
そうそうそう、それやっぱりなんか火を見るとやっぱりなんか焚き火はなんかすごい最初に聞くとはよく聞いたんで、うん、そういう効果もあるのかなと思って、うん、やっぱりそういう若い方からもいろいろ学ぶことも多いなと思いますわ、う
ん、なんか YouTube で今すごいこう焚き火のだけの BGM が流行ってて、なんかそれをリアルで聞けるってすごいなって思いましたね、
確かに、
う
ん、いやでもほんま、今回ね、まあ、先月とか今月ね、うん、あの今回学生広報部の学生さんに来てもらいましたが、うんうん、どうでした、
なんかいつもと雰囲気が全然違いました ね、
いつも僕ら二人ですから ね、 ね
ちょっとテンションも違ったんじゃない
そうですね、あの確か来る時のね、そのあのウキウキ度合いもちょっと違いましたねまあそのね、いい意味でね、
よかったよかった、
山本さんも今回ちょっと初めてちょっとラジオに出演していただきましたが、はい、どうでした、
あ、すごいこう喋りやすくしてくださったので楽しく
できました、うん、いや、そんな、ありがとうございます本当にね、うん、
本当に、
まあ、今後もね、なんかそういう学生さんとかに来ていただいたりとか、うん、まあ、そういっていろいろいろいろそのいい意味で、ね、なんかいろいろ関係築けていけたらなと思ってますんで、うんうん、またこの後の日もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
お願いします、
では今回は時間となってしまいました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。